今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、明日ですよね。明日同房の里フェスティバルというのが開催されますもんね。
はい、はい、明日5月23日9時半から4時まで同房の里フェスティバルがあります。でそこに何があるかっていうと、この番組ビューティフルモーメントの YouTube 版生配信版を行います。ラジオで聞けませんので、
YouTube か現場に来ていただく
そうですね
という感じですよね。
はい、はい、特別ですね。
はい、
で他にも例えばヘアカラートーク、ピエロのパット君ショー、コンプレッサーさんのマジックショー、空手演舞会などなどたくさんあります。
はい、富山県射水市を世界に発信する会が主催しておりまして、公演が射水市でございます。同房の里フェスティバル5月23日射水市の同房の里で開催されますので、お時間ありましたらぜひお越しやす。
はい、入場無料です。あ、
そうですね、はい、入場無料です。ルナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週のゲストはですね、テレビドラマの主人公のようなかっこいい方がマジかっこいい方が、ミスターパーフェクトのような方が来ていただいております。石川県金沢市で弁護士として活躍されておられます森永博樹さんです。お忙しい中お越しくださりましてありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、もう若いしかっこいいしで弁護士ですからね。僕テレビでアメリカのドラマのスーツっていうのをよく見てて、
はい、
ガブリエル・マクトさんっていうのが主演で、それに出てくるようなかっこいい森永さんはもうかっこいいなと思って、
ものすごいハードル上げるじゃないですか。
いやいやいやいや、もう本当ですよ。で弁護士さんのお仕事って一般の人から見るとちょっととっつきにくいんですよね。あんまり関わることが少ないので、
はい、
分からない方も多いと思うんです。でも弁護士さんって本当は身近だし、皆さん誰でもこう気軽にお話ししたらどうかなというような仕事ではないかなと思うんですけど。
そうですね、やっぱり、まあ、弁護士の立場としては、はい、まあ、皆さんに身近に相談いただけるような存在になりたいなとは常々、はい、まあ、思ってますし、まあ、実際この、まあ、いろんなところに法律上のトラブルというのはやっぱ眠っているものなので、はい、まあ、そこに気づかないまんまある時にトラブルが発覚してしまって、まあ、それでこのドツボにはまると、はい、まあ、いうことがありますので、やっぱりそこはね早めに相談いただければなとは常々思ってます。
はい、昔は弁護士さんって本当になんかこう一般の人たちがご相談もしにくかったんですけどね、
はい、
今はウェブとかネットとかでもいろいろ見やすくなってて、森永弁護士のおられる兼六法律事務所さんのホームページはすごく分かりやすくて、
ありがとうございます。
でチャットみたいなやつがついてるよね、
はいはい、
ね、こんなすごい配慮心配りされてるホームページないなと思って、一般企業でもないなと思って、
あ、そうですか。
もうそれだけでこの方たちは本当に人として一流の方々だなと思って、
ありがとうございます。
本当にそれは感じましたね、本当に。はい、1日の森永弁護士が働かれる時間っていうのはもうかっちり何時間とかって決まってない、もう時間関係なくずっと。
いや、もう毎日は日曜日です。
まあ、いやいや、毎週日曜日っていやいや、めっちゃ忙しいと思うんですけど。
まあ、事務所が空いてる時間はね、まあ、平日の朝からまあ夕方までと、はい、いうことになってますけども、はい、弁護士はだからそこに縛られてお仕事してるわけではまあありませんので、
ですよね。
まあ、日曜日日曜日です。
いや大変ですよ本当に。はい、その森永弁護士なんですけども、まだお若くて33歳、
年がバレてしまいました。
いやいや、バレてしまいましたけど、33歳でもうこんなにすごいのかと思って、もうね私はがっくりしておりますけども 森永弁護士は福井県のお生まれなん
ですね。あ、そうです、はい、福井県の福井市です。
福井県から早稲田に入られるんですけど、はい、それ早稲田にじゃないとダメっていうのがあったんですか。
あ、これはですね、まあ、ちょっと自分の恥をさらしてしまうようなんですけれども、もともと国公立が第一志望、
はい、
で、まあ、早稲田、まあ、併願という形で、
あ、そうなんですか、
私立だったので、はい、で受けてまして、まあ、第一志望に落ちまして、まあ、要は東大だったんですけど
東大
と東大志望でよくあるパターンですけどね。
あ、そうなんですか。え、東大で何を勉強しようとした
の。あ、これがですね、まあ、これもよくある話だと思うんですが、高校生の頃って将来何やるかってあんま決まってない人が、はい、はいはい、多いじゃないですか、
はい、
なので、まあ、東大でまあ何勉強しようかっていうのも実はそんな決まってなくてですね、
はい、
まあ、東大のいいところが実は文科1類文科2類文科3類って分かれていて、その中から学部をその後で選べるっていう、そういうことがありましたので、まあ、それだったらまあちょっとゆっくり探してそこから学部決めればいいやと思ってそこで目指したっていう、そういう経緯なんですよ。
ああ、そうなんですか、はい、で早稲田に行かれて、早稲田は第一文学部なんですよね。
はい、今はなき第一文学部です。
あ、今はなきこれでそこで心理学の勉強されてたんですか。
そうです、はい、
心理学っていうのはまた選択肢がって思ったんです。
いや、これがですね、これまた同じパターンで、文学部のいいところがですね、はい、いろんな勉強ができるんですよ、
はい、
まあ、もちろん日本文学だったりとか英文学だったりとか、はい、まあ、そういった文学系のものもありますし、考古学だったりとか、
はい、
哲学だったりとか、あるいは心理学だったりとか、
はい、
いうこともね、いろんなこの専攻がありまして、はい、でその中から選べるっていうことで、まあ、文学部に入学したと、まあ、よく経験あったんですけども、その中でやっぱ一番面白そうなのはやっぱ人の心って分かんないじゃないですか、
はい、
うん、なのでそこに学問的にアプローチをすると、
はい、
まあ、いう心理学が面白いんじゃないかなと思って、まあ、選んでますね。
ああ、そうなんですか。でそういう勉強をされてて、それは心理学でじゃあお仕事をしようということにはならなかったんですか。
あ、それも考えましたね。
あ、
うん、まあ、カウンセラーだったりとか、うん、まあ、ちょっと最近、まあ、ようやくちょっと日の目を見てきたなと思うのはスクールカウンセラーっていう、学校にいるカウンセラーさんだったりとか、
はいはい、
っていうことも、私もちょっと教育分野にも興味があったので、そっち方面でもいいのかなとか、 あとは臨床心理士だったりとかと、うん、まあ、いう心理学系のお仕事ってのはやっぱりありましたので、
はい、
まあ、それも考えてました。
あ、うん、それはならず。
そうですね、
ならず
考えるだけで
考えるだけでした。
これは神戸大の法科大学院に住まれるというか、これロースクール、
ね、ロースクールです。はい、
でそこで司法試験を受けようということで勉強をされる。
まさにロースクール受けるってことは、まあ司法試験目指してってことなのでね、
ね、はい、そこはなんか転機があったんですかね。
まあこれもなんかちょっとね、人に話すのはどうなのかなっていうような動機なんですけれども、まあカウンセラーさんとか、まずは東京なので、まあいろいろと、まあ、口もあるのかなってイメージだったんですけれども、
はい、
まあやっぱりその当時あんま予算がつかないと、いうことでスクールカウンセラーで一つの学校に常駐するというよりは複数の学校を掛け持ちするんですよ。
はあ、うん、
ひどい時にはまあ、あと3校ぐらい、
はい、
掛け持ちをして1週間回るとか、
はあ、
うん、っていうことはやってますし、まあぶっちゃけお給料もそこまで高くはないです。まあ当時はですよ、
はい、
当時は、
はい、
っていうことがあって、あとはカウンセリングってかなり時間がかかるんですよね、はい、まあ今はちょっとそういう向きじゃないアプローチの仕方も増えてきてはいるんですけれども、はい、まあ半年ではまだ短いかなぐらいの感覚ですし、まあ1年2年、まあ数年かけてようやくその人を立ち直していくと、はい、まあ、いうようなことをやるわけなんですけれども、またある日突然来なくなって、
はい、
そうなった時にじゃあ状況がわかるかっていうとそうでもないと、いうことで、まあ、ちょっとそれに関わるというのもしんどいというのもありますし、まあ、何よりこの抜本的な解決というよりはどちらかというとその人がまあ自助努力というか、ね、
はい、
自ら立ち直っていくサポートというか、
はい、
うん、っていうことがまあ近いかなというふうに思います。まあ、なのでそれよりはもうちょっと直接にサポートする仕事ってないもんかしらと、
はい、はい、
うん、いうようなことでいろいろと考えて、文系の私がやるんだったらまだ近いだろうと、
はい、
お医者さんとか建築さんとかよりはまだ近いだろうということで、まあ法律勉強してみようかなということで、まあせっかくロースクールもできたことだしと、
はい、
ということでそれに便乗して進学した形です。
あ、で司法試験って受かるパーセントが少ないじゃないですか。
いやでも最近は昔に比べたらもう全然ですよ。
いやいや全然って、運転免許取れるぐらいのレベルでは全然ないでないじゃないですか。
まあそういう時も比べる対象ですから
、ね。いやいや受けた方の大体 20% ぐらい。
まあ私の当時はそんなもんでしたね。はい、
ストレートで行かれた感じなんですか。
私の時ははい。
そうなんです。僕ね大学の友達とかあの司法試験受けた受かったやつ一人もいないですよ。本当に一回で受かった人ってほぼいないです。
あ、
イローナさんとか日本語も話できて翻訳もできてっていうのって勉強をし続けるっていうモチベーションみたいなものってどこにあったんですかね。
は
い、
まあ、私はとにかく好きで、うん、もう日本語が好きで日本好きで日本文化好きで、もうそれにぼっとしてたという感じ。
ああ、そうなんです。
好きは強いですね。
もう今受験生の方とかね、番組聞いておられると思うので、勉強をこうし続けるどうしたらよいか。モチベーションの持ち方とか何かアドバイスとか。
アドバイスですか。
はい、
そうですね、まず動機づけの面ではやっぱ司法試験にどんだけ受かりたいって思ってるのか、この仕事をやりたいと思ってるかっていうのはまず、まあ、大事は大事ですよね。でもそれにプラスしてはまあ仲間がいるかどうかですよね。あの一人で勉強するっていうの意外と辛い、
はい、
うん、あとは道筋がつくかどうかってすげえ大事だと思うんですよ。これどんだけやってもあの結果に結びつくか分かんないなっていう感覚に陥るとすごく辛いんですよね。どうやったら結果が出るんだろうかっていう、
はい、
うん、そこの道筋のつけ方っていうのがその人の中に、まあ、あるかどうかっていうのは大きいかなと思いますよね。
いやいや勉強になりました本当に、うん、はい、というわけでお時間も迫ってまいりましたんで来週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけで番組の時間迫ってまいりましたので最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本の小説家太宰治さんの言葉を紹介したいと思います。私は優という字を考えます。これは優れるという字で優良かなんて言うし優勝なんて言うけど、でももう一つ読み方があるでしょ、優しいとも読みます。そしてこの字をよく見ると人弁に憂うと書いています。人を憂える、人の寂しさわびしさ辛さに敏感なこと、これが優しさであり、また人間として一番優れていることじゃないかしらということです。
今日の森永弁護士のあり方そのまんまですね。
はい、
というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますのでぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、森永弁護士ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
お相手は矢郷義明とい
ろなでした。
それでは良い週末を。
パカパカ。
パカパカ。